カボー喋ってます、皆さんこんばんは、はい、今日は3月の13日、22時49分もうすぐ50分というところでございます。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでございますでしょうか。はい、長々とお話をしておりますけれども、iPod プラス、ロジテックの、ボイスレコーダーで、収録いろいろあったんですよ、あるんですよと、いうお話をずっと、チャリデチからですねずっと続けてお話しさせていただいております。はい、チャリデジで、収録したものを、その後どんな風に、加工して、デジオにしたかというお話、のところをお話しさせていただこうかなということで、レックボタンを赤くないんですよ。ね、赤くしろと、ね、寝島があったら赤くしろと。ね、レックボタンを押して赤くしろという教えのもとに頑張ってやってますけれども、このロジテックさんのボイスレコーダーは録音をしている最中、青の LED が点灯いたします。はい、青です。はい、赤ではございません。青でございます。はい、青くしております。はい、でですね、はい、ここで、収録、チャリデジで収録しましたものをどのように加工したかと言いますと、チャリデジを撮ってるときは、チャリデジ中にもお話してましたけれども、ロジテックさんの、ボイスレコーダーをね、このアダプターが持っている、ミニ、ピンじゃない、ミニジャック、ですね。ステレオミニジャック、プラグ、あ、おてるな。がポチョ、ね、その端子がポチョっと、付けられる端子がついておりまして、そこに、僕はですね、マイク、モノラルの、ステレオのジャック、ね、ミニジャックなんですけれども、モノラルの、マイク、ピンマイクを持ってますので、それをポチョっと入れてあげて、胸元に、ピンマイクをつけ、自転車を漕ぎながら収録したんですよ。はい。そうしますとですね、このロジテックさんの、ボイスレコーダーに設けられている、ステレオミニジャックはですね、ラインインなんですよ。ラインイン。ね。マイク入力、マイクインではないんですよ。ラインインなんですよ。ですから、MD プレイヤーとか、ギターとか、ね、外部の、その、何すか、CD プレイヤーとか、そういうものから、このミニ、ステレオミニジャックに接続して、音声を収録できるという風なものになってるんですね。ですから、こう、マイクイン、で、取れなくはないですよ。取れてるんですけれども。ないんですよ。で、今回はですね、僕が使用したのが、ステレオ、ミニジャックであるにもかかわらず、モノラルの、マイクを挿しましたので、L ちゃんですね。LR、二つ合わせてステレオなんですけどね。その L ちゃんの方に音声は入るんですけれども、R ちゃんの方には音声入らないっていう風な仕様のままで、iPod に収録されるというふうなことになっちゃったんですよ。で、ここにね、アナログ、モノラルのね、あれですよ、マイクをポチョッとさせてあげて、じゃあ、iPod の方で、品質をですね、低い方にしてあげたら、モノラル収録だから、モノラルって聞こえてくるのかなと思ってやったんですけど、それはね、結局、R ちゃんしか聞こえてこなかったんですよ。そのはずですよ。いや、やったらなんか、直ってたらどうしよう。モノラルやったらええのにな。結局、ステレオでね、収録されてた。あ、ひょっとしたらそうじゃないかも。はい。 まあとりあえずステレオのところにモノラルのマイクを入れちゃったもんですから、片側のチャンネルですね、LR2 チャンネルあったら、L の方にしか音が収録できてなかったという状態で、データ化しちゃったんですよ。はい、ですから、片方音の入ってない方必要ないじゃないですか。これをポイッとね、捨ててしまって、片方音が入ってる方だけを、そういう調整ができるかなと思って、一旦そう収録した音をですね、ガレージバンドまたは、サウンドトラックプロ、サウンドトラックプロ、うんね、ソフトに持ち込んだんですけど、ステレオの音源をモノラルにするっていうのはちょっとどうもその中の設定ではないようで、ちょっとね、僕は探しきれてないっていうのはあるかもしれません。はい。大いにある可能性があるんですけど、いろいろ探ってみたんですけど、どうもちょっとこう、ステレオの音源、片方のチャンネル捨てて、片方のチャンネルだけ活かして、片方のチャンネルだけを残しておいて、それをモノラルとして、活用したいというふうな希望に応えるような、なんかこう、設定っていうのはちょっと見つからなかったんですよ。まあ、もしどなたかご存知であれば、逆にご教授いただければなと、はい、思っておる次第でございます。はい、数少ないリスナーの皆様で、もしご存知の方がおられましたらお教えしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でまあこれクイックタイムの方でもできるかな、クイックタイムプロの方でもできるかなとかと思ってやったんですけど、ちょっとどうもできそうになさそう。なんかこうあまりなんかそういう項目がちゃんとこう見つけられなかったので、僕の方ではどうしたかと言いますと、映像の、ね、編集ソフトのファイナルカットプロの方にこの音声を持っていって、編集作業、音声調整作業を行うということにいたしました。もともと使い慣れているこの、あれですよ、ファイナルカットプロの音声トラックを使って、音声を、ポッドキャスト、まずね、ポッドキャスト用の音声を作ってたんですよ。まあ、でも、プロソフトを使って、ね、そういう作業をしてしまうと、僕は使い慣れてるんで、そっちの方がサクサクできます。ですけれども、なんか、汎用性っていうのかね、どこでもできるっていうものにならないじゃないですか。でハンドリングが悪くなるので、そうじゃなくて、やっぱりこう、自宅で持っている仕様、僕のじゃないですけどね、はい、長男のものですけれども、MacBook、うん、とかでもこう気軽にそういう編集ができてアップロードができますよっていう風な環境にしたいので、あんまりそういういろんなそういうソフトを渡り歩いてものをその手帳が出来上がっていくっていうのはしたくなかったんですけれども、はい、まあまあ今回みたいな場合はしょうがないというんでしょうかね、一番使い勝手のいいそのソフトに持ち込んで、やってみようということで やっております。はい、でどうしたかと言いますと、ステレオ音源として、ね、収録いたしましたその音声、片方のチャンネルは入ってるけれども片方のチャンネルは入ってませんよと、はい、タイムライン、音声のタイムラインでオーディオのタイムチャンネル分の、タイムラインが選択されちゃうんですね、L と R で、君と僕とで、バロムワン違ったかな、はい、バロムワンご存知ないですかね、はい、結構ドールゲーって怖かったんですよ。余計なお話申し訳ございません。はい、そうですね、L と R2 つ合わせてステレオっていうね音響効果になりますから、2つの音で1つに選択されることになっちゃうんですね。でこれではですね、モノラルとして扱えませんので、その音の入ってない片方を捨てないと。こうした場合ファイナルカットプロではどうするかと言いますと、その、チャリデジの音声を選択して、そして、ファイナルカットプロ、ね、修正という項目があります。
It's 23 hours.
現在23時、はたぼうしゃべってます。引き続き続けてまいります。よろしくお願いいたします。はい、Mac ていうところのね、モニターの一番上面にね、項目が並ぶじゃないですか。プルダウンのね、ポチョッと押したら、こう、バラバラっと項目が出てきます。その項目の中にですね、修正というふうに上がってる部分があります。そこをポチョッと押していただくと、バラバラバラっとこう、項目が出てきまして、中にステレオペアっていうのが出てきます。ここの頭にチェックが入ってるんですけれども、このステレオペアっていうのを、クリックすることでこのチェックを外します。ちょんと。そうすると、今、はい。これの音声の入ってなかった方をそのまま選択して捨ててしまいます。はい。そうすると、1個残された、チャリデジの音声の部分だけというものを、ISO チャンネルだけで扱うことができます。ただ、これをそのまま再生しましても、やはり、L ちゃんからしか音が出ないっていうふうなことになってしまいます。ですので、こいつをですね、パン。パンってわかります?バランスですね、言うたらね。音声、L と R のスピーカーのね、どこのあたりをセンターにして、音声を出せるようにするかというので、バランスっていうふうなやつがありますけれども、まあ、それの、機能と同じ、また意味が違うんだと思うんですけれども、同じ効果を示すもので、パンという、スライダーが、あります。そうです。カタちゃんだけになった音声を選択して、リターンボタンを押してあげると、ビューアっていう、ウィンドウでその音声のファイルが、開かれます。で、そうすると、そのビューアにですね、2つタグがついておりまして、フィルタっていうのと、そしてモノラル、っていうタグですね。で、モノラルっていうタグの方に、今現在、選択している、チャリデジの音の波形が見えるようになっています。で、その、モノラルという方のタグの上の、左のスピーカーからしか聞こえておりません。この音声を、パンで調整します。マイナス1となっているのを0にします。そうすると、センターで、音が聞こえるようになってきます。ね、まあまあ、ちょっとこちらの方に聞こえてるかどうかは別なんですけれども、それで聞こえるようになります。でもね、もう音がちっちゃいんですよ。だんだんこの中で大きい人全然ちっちゃいので、ここからフィルターを使用します。フィルターはですね、オーディオファイルの中のですね、オーディオファイルの中に、オーディオフィルターっていうフォルダーの中に、Apple っていうフォルダーと、Final Cut Pro っていうフォルダーがあるんですけれども、その中の Final Cut Pro っていうフォルダーの中に、圧縮プログラムリミッターっていう、フィルターがあります。こいつをですね、このビューアー上の、チャリデジ音源の方にポイッとドラッグしてやります。ポイッと。はい。そうすると、フィルタタグの方に、その、なんだっけ、圧縮プログラム、リミッターという、フィルタがドーンと入ってきます。うん、で、その、フィルタタグ上で、その、フィルタ入ったかどうか確認していただいて、入っていることを見ていただいたら、まあ、そこでこう調整できる項目が4つあって、一番下がボリュームを保持っていう項目になってます。まあ、計5つですね。はい。で、ここでですね、音だけ言っても、はい、やっとちょっと大きくなったかなっていうぐらいなんですけど、まあ、このままだちょっとダメなんですよね。はい。なので、これをね、音をですね、大きくしてあげようと思ったらですね、まずはボリュームの保持っていうね、チェック項目のところをチェックしてください。そうするだけでトンと音声が大きくなります。そして、スレッショルドレベルっていうのを調整してるんですけど、あまりここね、触っててもよくわかんないかもしれないので、この比率、その下の比率っていう数値をどんどん上げると、おぉ!ガツンと急に大きくなりましたけれども、
はい、これはなんかあったりするわけですよ。
ガツンと大きくなるわけですよ。
はい、
ちょっと急にびっくりするぐらい大きくなって、 あ、すいません、急にね大きい音がドーンと聞こえてきて僕の喋ってることと被っちゃったんですけれども、今、その、チャリデジのね音源にですね、圧縮プログラムスラッシュリミッターっていうフィルターをかけてあげて、そのフィルターの、調整項目の中のボリュームを保持というのにチェックを入れてあげて、さらに比率というところで基本何も触ってなかった1っていう数値になってるんですが、それを3ぐらいまでポンポンと上げてやると、もうそれだけであれだけ大きな音が出るわけですね。はい、これで、音量調整して、っていう作業をしてもらうということになるんですけれども、まあ、やはりそういう手間をかけてやってるんですわ。これもうちょっとね、僕工夫しないといけないなと、いうところでございます。はい。そうですね。もう本当はね、お話しやめたいところなんですけれども、どうしようかな。はい。まあ、収録にちょっと手間がかかってはいますが、ひょっとすると、もう一工夫すると、今みたいにね、モノラルで収録してるとなると、カタちゃんで撮れなく、取れてることなく、モノラル音源としてデータが出来上がってたら、こんな手間をかけることなく、ガレージバンド上でそのまま調整すれば出来上がりということになるのかなと、ちょっと思っております。はい、どうかな、テストしてみます、また。はい、ということで、意外とそのネット上でこのロジテックさんのボイスレコーダー、レビューをね、トラブルがあったところがレビューを見てみますと、あまり、やっぱりいい、なんですかね、コメントが上がってなかったりするんですが、上手に彼のことを理解してあげて、またはその周辺機器との関わりっていうのを、よく考えた上で、使用すると、僕はいけると踏みました。うん、これは使えるぞと、今、本当に思っております。はい。この後トラブルが出ていないことを切に祈るわけですけれども、はい、またですね、そのコメントの中にいろいろ、ちょっとしたティップスをね、教えていただいたりするところがありまして、今それ、単純なことなんですけれども、出るんですけれども、そのまま、なんかこう、机とかテーブルとかの上に置いたまんまだと、このテーブルに響く音っていうのがそのまま伝わったりなんかして、それがノイズになったりするというのをお聞き、なんですかね、コメントしておられる方がおられて、まあ、そういったところでのノイズを拾わないように、ちょっと布かなんか下に引いてあげると、それだけで、集音っていうんですかね、ノイズを押さえてくれますよと、いうふうなことを書いておられました。プロの方ですかね。はい。ブログでずっといろんなオーディオ機器なんかをね、紹介されてた中の一つだったんですけれども、はい。僕も今はですね、ちょうどハンカチを下に引いてお話をさせていただいております。まあ、もともとそんなに、良い音で撮れてるかというと、そういうわけではないかと思うんですけれども、はい。これで、iPod 一つ持ってればですね、行動力のあるいろんなところで音を、ね、収録する、デジをできるよということに、なりそうですので、はい、あれ、これ前にも同じこと言ったんちゃうかな、はい、ジジイですね、はい、後役真っ最中でございます、はい、さらにゲップ申し訳ございません、なんでかな、ずっとゲップしてますね。はい、デジオ英会話のナゲールさんは朝、また続きちょっとなんか話するかもしれませんけれども、はい、今日はこういうところでものすごい長々とお話ししてしまいました。やっぱりちょっとね、ソフト絡みでちょっとレクチャーっぽいことを話すると、まあ、10分ってのは短いですね、難しいです。2回ぐらいに分けてもよかったかもしれませんが、続けてお話しさせていただいてしまいました。長くなって申し訳ありません。まあ、うまい具合に、ポッドキャスティングを進められる、始められる方の、なんかちょっとでもお役になればと思います。はい。こんなこと言うてると、また長い話になってきますので、この辺で終えさせていただきます。それでは、失礼いたします。おやすみなさいませ。